小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
前週はリスナーの皆さんからいただいたメッセージに答えていただきました、
ね。そうでした。いろんなね、面白いメッセージいただいて、これからもいただくといいですね。
そうですね。はい。今日はどんなテーマで？
そう、久しぶりにわらべ歌をね、聞いていただこうと思って、またアップップの三角彩さんに来ていただきましたので、早速聞かせてもらいましょう。
はい。太宰府市にあります絵本の店アップップの三角彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のわらべ歌は、どんなものなんでしょう。
一つ目が、カクカクかくれんぼというようなものなんですけど、
カクカクかくれんぼ、
はい、いろいろなやり方があるんですが、今日はいくつかその中からご紹介します、例えば布を持ってきて、布をどこかに隠します。脇の下でもいいですし、ポケットの中でもいいですし、どこでもいいです、で唱えます、カクカクかくれんぼ、茶碗におたふくすべらぽん、出てきたというような遊びです。
べらぽんのところでその布を出すんですね、今は脇の下に隠していらっしゃいましたね、じゃあもう一回お願いしていいですか。
かくかくかくれんぼ、茶碗におたふくすべらぽん、出てきた、
ね、本の時に出すわけね、小さく喜ぶだろうね。
そうですね、
じゃあもう一つ、
例えば指で狐とかを作っていただいて、
人差し指と小指を立てて、後を
つぼめて狐です、その上に布をかけます、これは子供の前ではしなくて隠れてします、それから子供の前に布をかけた状態で持ってきます、それからカクカクかくれんぼ、茶碗におたふくすペラポンと布を取ってあげると、コンコンコンコンコン、キツネが出てきました。
いいですね、キツネじゃなくていろいろバリエーションありそうですね。
そうですね、手のひらもう鳩を作ったりとか、
パーにして親指をクロスさせるんですね、
で鳩を作ったり、一つはパー、一つはグー、パーの上にグーを乗せて、がでんでん虫です。これを両手の上に布をかけて、カクカクかくれんぼ、茶碗におたふくすペラポンとめくる、
なかなか難しいけどダイナミックですね、両手の中
ですね、
もう一つ何か、
もう一つ同じ布を使った遊びなんですけど、これシフォンのような、これ柔らかい布の方が多分面白いと思います、布を手の中にぐしゅぐしゅぐしゅぐしゅと丸めます。で、手のひらで全部隠してあげます、
おにぎり結ぶみたいな感じになるわけね。
はい、そうですね、それから歌います。にぎりばっちり立て横ひよこ、にぎりばっちり立て横ひよこ、ピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨ、
シフォンタイプだからふわっと膨れ上がりますね、綺麗ですね、
ピヨピヨピヨピヨのところで、手を広げてあげると布が出てくるという仕組みです、
今の歌、もう一回歌っていただいてよろしいですか。
にぎりばっちり立て横ひよこ、にぎりばっちり立て横ひよこ、ピヨピヨピヨピヨピヨピヨピヨ、
綺麗だ、これも幼い子だね。
幼い子です
ね。いいですね。なるべくこうふわふわした綺麗がいいわけですね、今の場合。
そうですね、そっちの方が広がりがあるので面白いかもしれない。
普通のハンカチなんかよりもちょっとふわふわしたい。
はい、でもあの普通にご家庭で遊ぶときは、うん、ハンカチでも何でもいいと思います、うんうん。
もう一つ何か小道具を持っていらっしゃいますが、
は
い、
これはどんぐりです。
どんぐりですね。
はい、
ちっちゃいかわいい。
手の中にどんぐりを隠します、
うん、
それからどんぐりころちゃん、頭はとんがって、お尻はぺっちゃんこ、どんぐりはちくりしょ。どんぐりはちくりしょのしょのところでどっちかの手にどんぐりを入れて隠してください、
うん。
で子供にどっちだ、
うん、じゃあ私は右。
外れ
です。
これ子供喜びますよね。
喜びますね。言葉も面白いみたいで、うん、よく歌いながら帰ってくれる子がいます、
うん。
歌のところをもう一回教えていただいてよろしいですか。
はい、どんぐりころちゃん、頭はとんがって、お尻はぺっちゃんこ、どんぐりはちくりしょ。
うーん、左で
当たりました。
当たりましたね。これ大人も結構楽しめますね、う
ん
う
ん
う
ん。はい、どんぐりはちくりしょで分けるわけね。
はい、
あ、なるほど。
今日は小道具を使ったわらべ歌を教えていただきました、
はい
はいはい。3つ種類あるんですよね、
はいはい。
1つ目が
かくかくかくれんぼ、茶番におたふくすっぺらぽん。
2つ目が、
うん、2つ目がにぎりぱっちりたてよこひよこ、にぎりぱっちりたてよこひよこ、ぴよぴよぴよぴよぴよぴよぴよ。
そこで手広げるってやつね、
はい。
ああ、そかそか。
で3つ目が、
3つ目がどんぐりころちゃん、頭はとんがって、お尻はぴっちゃんこ、どんぐりはちくりしょ。
うん、
でどっち
だ、どっちだ、
ね、
な
るほど ね、
はい、ね、楽しいですね。
どんぐりはちきりしょ、ずかさか、
はい、
いいね、わらべ歌って。
そうですね、うん、またいろいろと教えてください。
そうですね、
太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうね。
先生、わらべ歌楽しかったですね。
いいですね。わらべ歌ってこう自然に伝えられてきたものだから歌いやすいですよね、そもそもね、
うん。
で言葉も単純だしね、
うん。
で歌いやすいってのは、まあちょっと音楽的に言えば音域が限られてるんですよね。4度か5度の間に収まってるんです。例えばドレミファで言えばドレミファソぐらいの間に入ってるわけですね、
うん。
ドレミファソらしいドまでいかないわけですよ、高くまでいかない。だから歌いやすいというね、うん。でわらべ歌で歌うときはみんなで歌ったってこう怒鳴らないと思うのね。
優しく、
そう、普通の声でやるでしょ。
そうですね、はい、
それが大事だと思うんですね、
うん。
ところがね、どうもね、僕が知る限りでは幼稚園とか保育園でこの頃元気に歌いなさいっていうもんだからね、
うん、
歌がねみんなもう怒鳴っちゃうわけですよ。で僕はね、あれあんまりいいことじゃないなと思ってんだけどね、
うん。
つまり元気っていうことはいいことだけども、何でもとにかくもう最大限の声を出せばいいと、叫ぶみたいになってね、
うん。
そうね、子供にしてみればメロディーなんか全然頭に入んないよね。メロディー歌ってるつもりなんだろうけど、聞いてるともうメロディーにならないんです。ただわーっと叫んでる。
そうです ね、はい。
そして子供の声って本来綺麗じゃないですか、可愛い声だよ、
うん。
だけどそれが全部潰れちゃってね、怒鳴る声だけになってる。あれはね、僕はその幼稚園保育園の先生方にね、よく考えていただきたいと思う。元気よくっていうのはいいんだけども、怒鳴ることじゃないよっていうことをね考えてやる、うん。で子どもたちにそういうふうに指導していただきたいと僕は思ってんのね、
うん。
子どもの声ってそもそも綺麗なんだから、子どもが歌いながら自分の声を聞きながら、そして仲間の周りにいる仲間の声も一緒に耳に聞いて綺麗だなと思えることって僕はすごい大事だと思って。
は
あ、なのでね、この機会にそれはぜひ僕は皆さんにね考えていただきたいと思っているのね、
うん。
それからもう一つ言えばですね、歌を歌う時ってなんだかピアノ伴奏で歌わなきゃ歌わないみたいな雰囲気になってるけど、僕はねピアノ伴奏ない方がいいと思ってるんですよ。
え、そうですか。
ピアノ伴奏がない方がね、 歌は自然の音程になるんです、音階になるんですね。でピアノってね、いわゆる平均率で調律されてるわけですね、
はい、
ですから半音が全部同じ感覚でいくんですよ、
うん、
でドレミファソラシドなんて、でそれはもちろん西洋近代バッハ以来の音楽が作ってきた一つの音楽なんですけれども、人間の声って半音なんていつも同じとは限らないんですよね。で純正調って僕たち言うんですけど、その純正調の方はですね、上る時の半音と下る時の半音ってちょっと違うんですよね、その方がねコーラスなんか綺麗に合うんです、だから僕も合唱歴長いんですけれども、合唱団ではねピアノなしでいわゆるアカペラって言いますけどね、
はい、
アカペラで歌う時の方が和音がピシッといくんですよね。そういうもんなんです。ですからその歌う時はピアノ伴奏がなければっていうのはね、一種の何思い込みというかな、だと思いますね。でそれは日本にとって明治以来ピアノが入ってきてね、西洋音楽というのは新しい音楽で近代化には良かったんでしょうけども、歌はね必ずしもピアノなくてもいいというふうに思っていただいた方がいいと思う。僕はずいぶんコーラスで長いことやってきたし、僕の家でも母も交えて歌ってましたけど、ピアノ伴奏なんかなしですよ、歌うときはね。
家族で歌ってたんですか？
家族で歌ってたのね。
素敵ですね
その話も一回聞いてもらおうかな、散々歌ってきた。だからそういう経験からするとね、ピアノなんかない方が和音がピシャッと合うんですね。でそういうことをね子供たちに早くから体験させてやってほしいなと僕は思うな。音楽教育っていうとピアノが弾けることとかバイオリンが弾けることと思うかもしれないけど、それより何よりまず子供たちが普通のわらべ歌をね綺麗に歌えること、今のようにね普通の声でいいからちゃんと歌えることの方がよっぽど大事だと思
う。なるほど ね、よく絶対音感は7歳までとかいう話で、それまでにこう習い事をさせたりとかありますけど、
言いますね。でも絶対音感僕の周りにも身につけた方いたけども、じゃあそれが音楽的な体験としてねどのくらいその人の人生にとって良かったのかってちょっと疑問ですよね。特殊技術としてあるだけで、それより僕の考えじゃ音楽は歌おうよって言ったら2人集まったら歌う、3人集まったら3つの和音になって歌う、でそしてその和音を楽しむっていう方が僕は大事だと思ってんだね。だから絶対音感っていうのにあまりに絶対的に信頼を置くっていうのはね、僕は疑わしいと思っているんです。音楽的な楽しみは絶対音感と関係ないと思いますよ。
もっとこう音を声を楽しんでいいんですね。
そうそう、自分の声、それから2人よればもう和音ができるわけでね、3人よればもう3つの声部ができるわけですよ、3つの和音、ちょっと綺麗に和音になりますからね、その経験の方が大事ね。僕は子供のコーラス指導したことあるんですけどね、でそういう時にはもう子供が歌いやすいようなアルトをつけてやって、男の子なんてね音楽嫌いだみたいなこと言うけど、男の子は男の子らしいパートを歌わせればね喜んで歌うんですよ。
そうなんですか？
そうなんですよ。例えばベースはね、ベースなんてさ普通の音だったらドソドドファソドこのぐらいしかないわけです、それさえうまくつけてやればカオラスになるでしょ、と男の子が喜んでドドソソドなんつったらもうね太鼓叩いてるみたいな面白さになるわけ、人ね乗ってくるんですよすごく、そういう経験僕あるのね、だもんだから少し今音楽をね楽器に頼らないで声自体で綺麗な声で楽しむっていう方向に行ってくれるといいなと思ってるな。
今日はわらべ歌を楽しんでいただきました。先生、わらべ歌、そしてわらべ歌から続くその音楽の
楽しみ方、そう生の楽しみね、
大事なんですね。
そうですね、このことも一回僕聞いていただこうかな、ラジオでそのコーラスの楽しみ方みたいな
ね、いつかじゃあ
そうですね
教えてください、
一回聞いてください、
さて来週はどんなテーマで、
そうわらべ歌をもう一度ね、聞いていただきたいと思うのね、わらべ歌お母さん方に僕覚えていただきたいと思うもんだから、繰り返し何回かでやっていこうと思う、それともう一つは昔話の語りって土地の言葉で語るのが一番素晴らしいと僕思うもんですからね、幸いにこちらには福岡の土地の言葉で語る語り手がいらっしゃるから、その方に語っていただこうと思ってます、
楽しみにしています。小沢先生どうもありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。